2、三四郎が東京で驚いたものはたくさんある。第1、電車のチンチン鳴るので驚いた。それからそのチンチン鳴る間に非常に多くの人間が乗ったり降りたりするので驚いた。次に丸の内で驚いた。最も驚いたのはどこまで行っても東京がなくならないということであった。しかも、どこをどう歩いても、材木が放り出してある。石が積んである。新しい家が、往来から2、3軒引っ込んでいる。古い蔵が、半分取り崩されて、心細く前の方に残っている。すべてのものが破壊されつつあるように見える。そうしてすべてのものが、また同時に建設されつつあるように見える。大変な動き方である。三四郎は全く驚いた。要するに、普通の田舎者が初めて都の真ん中に立って驚くと同じ程度に、また、同じ性質において大いに驚いてしまった。今までの学問は、この驚きを予防する上において、売約ほどの効能もなかった。三四郎の自信は、この驚きとともに4割方減却した。不愉快でたまらない。この激烈な活動そのものが取りも直さず現実世界だとすると、自分が今日までの生活は、現実世界にごうも接触していないことになる。ホラガ峠で昼寝をしたと同然である。それでは今日限り昼寝をやめて、活動の割前が払えるかというと、それは困難である。自分は今、活動の中心に立っている。けれども自分はただ、自分の左右前後に起こる活動を見なければならない地位に置き換えられたというまでで、学生としての生活は以前と変わるわけはない。世界はかように動揺する。自分はこの動揺を見ている。けれどもそれに加わることはできない。自分の世界と現実の世界は一つ平面に並んでおりながら、どこも接触していない。そうして現実の世界は、かように動揺して、自分を置き去りにしていってしまう。はなはだ不安である。三四郎は、東京の真ん中に立って、電車と、汽車と白い着物を着た人と黒い着物を着た人との活動を見てこう感じた。けれども学生生活の裏面に横たわる思想界の活動にはごうも気がつかなかった。明治の思想は西洋の歴史に現れた300年の活動を40年で繰り返している。三四郎が動く東京の真ん中に閉じ込められて、一人で塞ぎ込んでいるうちに、国元の母から手紙が来た。東京で受け取った最初のものである。見るといろいろ書いてある。まず、今年は豊作でめでたいというところから始まって、体を大事にしなくてはいけないという注意があって、東京のものはみんな利口で、人が悪いから用心しろと書いて、学士は毎月月末に届くようにするから安心しろとあって、勝田の正さんのいとこにあたる人が大学校を卒業して、理科大学とかに出ているそうだから、訪ねて行って万事よろしく頼むがいい、って結んである。 肝心の名前を忘れたと見えて、欄外というようなところに、野々宮宗八殿と書いてあった。この欄外にはその他二三件ある。佐久の青が急病で死んだんで、佐久は大弱りでいる。三綿のお光さんが鮎をくれたけれども、東京へ送ると途中で腐ってしまうから、うちで食べてしまった。等である。三四郎はこの手紙を見て、なんだか古ぼけた昔から届いたような気がした。母にはすまないが、こんなものを読んでいる暇はないとまで考えた。それにもかかわらず、繰り返して二編読んだ。要するに、自分がもし現実世界と接触しているならば、今のところ母より他にいないのだろう。その母は、古い人で、古い田舎におる。その他には、汽車の中で乗り合わせた女がいる。あれは現実世界の稲妻である。接触したというには、あまりに短くって、かつ、あまりに鋭すぎた。三四郎は、母の言いつけ通り、野々宮宗八を訪ねることにした。明くる日は平成よりも暑い日であった。休暇中だから理科大学を訪ねても野々宮君はおるまいと思ったが、母が宿所を知らせてこないから、聞き合わせ方々行ってみようという気になって、午後4時ごろ、高等学校の横を通って、弥生町の門から入った。往来は埃が二寸も積もっていて、その上に、下駄の葉や、靴の底や、わらじの裏がきれいに出来上がっている。車の輪と自転車の跡は、幾筋だかわからない。むっとするほどたまらない道だったが、校内へ入ると、さすがに木の多いだけに気分がせいせいした。とっつきの塔を渡ってみたら、城が降りている。裏へ回ってもダメであった。しまいに横へ出た。念のためと思って押してみたら、うまい具合に開いた。廊下の四つ角に、小遣いが一人居眠りをしていた。雷雨を通じると、しばらくの間は、正気を回復するために、上野の森を眺めていたが、突然、おいでかもしれません、と言って奥へ入っていった。すこぶる感性である。やがてまた出てきた。おいででやす。お入んなさい。と友達見たように言う。小遣いにくっついていくと、四つ角を曲がって、たたきの廊下を下へ降りた。世界が急に暗くなる。炎天で目がくらんだ時のようであったが、しばらくすると瞳がようやく落ち着いて、あたりが見えるようになった。穴蔵だから比較的涼しい。左の方に戸があって、その戸が開け放してある。そこから顔が出た。額の広い、目の大きな、仏教に縁のある僧である。縮みのシャツの上へ背広を着ているが、背広はところどころにシミがある。背位はすこぶる高い。痩せているところが暑さに釣り合っている。頭と背中を一直線に前の方へ伸ばしてお辞儀をした。こちらへ、と言ったまま顔を部屋の中へ入れてしまった。三四郎は戸の前まで来て 部屋の中を覗いた。すると野々宮くんはもう椅子へ腰をかけている。もう一遍、こちらへと言った。こちらへというところに台がある。四角な棒を四本立てて、その上を板で張ったものである。三四郎は台の上へ腰をかけて、初対面の挨拶をする。それから、何分よろしくお願いします、と言った。野々宮くんはただ、はあはあと言って聞いている。その様子が、幾分か汽車の中で水蜜糖を食った男に似ている。一通り口上を述べた三四郎は、もう何も言うことがなくなってしまった。野々宮くんも、はあはあ言わなくなった。部屋の中を見回すと、真ん中に大きな長い菓子のテーブルが置いてある。その上には、なんだか込み入った、太い針金だらけの機械が乗っかって、その脇に大きなガラスの鉢に水が入れてある。その他に、ヤスリとナイフと襟飾りが一つ落ちている。最後に向こうの隅を見ると、三尺ぐらいの御影石の台の上に、福神漬けの缶ほどな複雑な機械が載せてある。三四郎は、この缶の横っ腹に開いている二つの穴に目をつけた。穴が上髪の目玉のように光っている。野々宮くんは笑いながら、光るでしょうと言った。そうして、こういう説明をしてくれた。
昼間のうちにあんな支度をしておいて、夜になって、交通その他の活動が鈍くなる頃に、この静かな暗い穴蔵で、望遠鏡の中から、あの目玉のようなものを覗くのです。そうして光線の圧力を試験する。今年の正月ごろから取り掛かったが、装置がなかなか面倒なので、まだ思うような結果が出てきません。夏は比較的こらえやすいが、寒夜になると大変しのぎにくい。外套を着て、襟巻きをしても冷たくってやりきれない。
三四郎は大いに驚いた。驚くとともに、光線にどんな圧力があって、その圧力がどんな役に立つんだか、全く要領を得るに苦しんだ。その時、野々宮くんは三四郎に、
覗いてごらんなさい、
と勧めた。三四郎は面白半分、石の台の二三軒手前にある望遠鏡のそばへ行って、右の目をあてがったが、何も見えない。野々宮くんは、
どうです?見えますか?
と聞く。
一向見えません。
と答えると、
うん、まだ蓋が取らずにあった。
と言いながら、椅子を立って望遠鏡の先にかぶせてあるものをのけてくれた。見ると、ただ輪郭のぼんやりした明るい中に、物差しのどもりがある。下に二の字が出た。野々宮くんがまた、
どうです?
と聞いた。
二の字が見えます。
と言うと、
今に動きます。
と言いながら、向こうへ回って何かしているようであった。やがてどもりが明るい中で動き出した。2が消えた。後から3が出る。その後から4が出る。5が出る。とうとう10まで出た。すると、 どもりがまた逆に動き出した。10が消え、9が消え、8から7、7から6と、順々に1まで来て止まった。野々宮くんはまた、
どうです?
と言う。三四郎は驚いて、望遠鏡から目を離してしまった。どもりの意味を聞く気にもならない。